おはようございます。大変私は今朝これから生産式を行うということで、緊張しております。明石一丸教会を辞めて約10年になるんですが、久々の生産式で、先々週はまた、告別式を行うというようなこともありましてね、まあこれも明石一丸教会に関連したことがあるので、ちょうど先生は教団の牧師、修了会ですか、そこで留守になるので、その時の奉仕をお願いしたい。告別式も一人一人やりましたけども、間違うところもないようにと思いながら、今朝この生産式のそれに当たろうとしております。今朝は小林さんもね、司法では退院されたで、今朝の礼拝にもお見になっておりますし、まあ久々の方々もいらっしゃいますんで、ではいつものようにご挨拶いたしましょうか。では今朝は、読んでいただきましたこの使徒の働きの17章から、知られない神にというこのパウロが使いましたその題をもって、この箇所からお言葉を開いていきたいとこう願っております。昨日今に戻りましたらちょうど池上彰さんがね、日本の神道のことについて、クイズ形式でやっておりましてね。で、私も、こう、あの方はどこで調べるのかよく知ってらっしゃるんで何でもね。で、私は興味を持ってこう聞いておりました。そしたら、日本の神社は、コンビニと、どっちが多いか、という、そういうクイズでした。そしたら、こう考えておりましてね。もう、あちらこちらに、そのコンビニがありますから、確か皆さん、コンビニっていう答えをしたんだと思います。そしたら、確かに、コンビニが5万点ほどあるそうですね。ところが、神社は8万だって。で、私は、そんなにあるもんかなと思いましたけども、実際今、ユン先生は、韓国に行かれておりますけども、初めて行った時にね、もう、どの線に乗っても電車ですが、十字架が見えるんですよね。ああ、こうだったらいいのになって。ところが日本は、どこに行っても神社があるって、思い出しましたよ。で、ちなみに宗教法人法によって決められております、登録されております、日本の宗教人口っていうのは、約人口の倍あるそうですよ。ですから、今1億ぐらいでしょうか、1億。そうすると、宗教法人で登録されております、宗教人口、2万からあるみたいですね。一体どこでって。まあ、そこが、ちょうど私は、昨日のテレビを見たり、それから、このアテネの街の様子をこう見たりしておりますとですね、非常にそのアテネと日本の、この宗教観点でしょうか、それがこの似てるんだなと改めて思いました。で、当時のこのアテネもまた人口以上のそういう、まあ、日本式のと神社等のそういったものがあったそうですよ。まあそこにこのパウロたちは初めてこのヨーロッパに渡ってそしてアテネにまでこう来たんです。そして、二人の伝道者を待つ間、 彼はアテネという町がどういう町かということで歩いているときに、もう本当にパウロの言葉を借りているならば、もう腹が立つっていうぐらい、まあ、いろんなところにですね、そういうものがこう立っている。そしてしまいに彼が見つけたのは、知られない神にっていう、そういう祭壇まで設けている。でこのあたりもなんとなく、日本的な感じもしないではない。日本には、八百万っていう神々が、どこに行ってもあります。そして時にはそれが文化遺産として、評価されたりするところもあったりするわけですが。で、アテネの人たちは、ある人たちは非常にこの宗教心というものを大切にして、そして自分たちはこれが、これ、この、ここまでいろんな神々を祀ってきている。あるいは私たちの知らないそういう神々もそうにおられるかもわからない。で、考えついたのが、まあそれをですね、一束にっていうんでしょうか、まあ、まとめて。それで、もし知られない神っていう、そういう神々がおられるとするならば、そのまま放っておくわけにいかないので、それをまとめて、知られない神にっていう祭壇を作って、そして、その大切にしようっていう、そういうところがあったようです。ですから、パオロは、そのアテネに初めて来ましてね、そしてギリシャ文化の発祥の地ですから、いろんな点で捨てたところがあるんだろうと思いきや、彼はもう至るところにそういうものがあり、そして、そのつまりは知られない神にという祭壇まで設けて、そしてやってるっていうところに、パウロはこの憤りを感じた。こう書いてあります。で、今朝の箇所は、そういう事柄を背景にして、この記録が、この記されておりますし、また、それからのパウロたちのアテネの伝道というものが展開していくわけです。で、まあ、このギリシャ文化っていう、そういった点においても優れたものが、未だにですね、それは、いろんな点で生かされておるわけですが、パウロはそこで、これは17章の、今日は22節から読んでいただきましたけれども、少し前にアテネに行きまして彼がそこで思ったことは、この18節、17章の18節と見ますと、このエピクロス派っていうのと、ストア派っていうですね、大きく二つの、そういうこの哲学を誇りとするような人たちの存在がそこにある。で、このエピクロス派っていうこの人たちは、これもちょっと日本人の似たようなところがあるんですけども、今更神様が存在したところで私たちには関係ないんじゃないか。非常にこう冷ややかにですね、いろんなこの祭ってあるのを見て、彼らは我々の哲学から言うと、あんなものはもう関係ないっていうようなことでもって、これを否定し、カルンする。それに対してこのストア派っていうのは、これも、まあこういうところがあるから、いろんな神々がそこに、存在したんでしょうけども、阪神論っていうんでしょうかね、日本人の私たちは、やはり大きな今日見ますとね、なんかこれを締め縄で貼りますと、木の神様っていうんでしょうか、まあそういうふうにこう、祀ってしまう。私が前におりました枚方は、京阪電車が走ってるんですが、そこに茅島という駅があるんですね。で、その茅島の駅も高架になりましたときに、私は、それ前から、あの木はどうなんだろうかなと思っておりましたらね、やはりそれはその神社、なんですか、その信仰っていうのがですね、そのあたり一帯にそれは大切にされておりましたんでね、それを、この伐採するんじゃなくて、それを使って、そしてプラットフォームの真ん中にですね、ゾーンとその木が今でもあるんですよ。で、夏の暑い時は木陰になりますからね、適当に、あ、これいいなぁと思いましたけども、ところが、ことの起こりはそういうようなところがあって、ですから京阪電車も、あの木は切り倒してはならない。まあ、そんなことしならば、こう、京阪電車はね、大変な事故を起こしたり、いろんな目で、こう起きるかもしれない。それでですね、それを大切にした。 やっぱりそれもですね、やる半身論的なそういうなと、ここにも神様がおられる。あそこにもおられる。非常にアテネの人たちの宗教心と、日本人の持っているその古来の宗教心っていうのが、やる半身論、どこにでも神がおられる。それも神、こちらにも神がおられる。山は越えでは神々をそこに見るとかですね。あるいは太陽を見るならば、あるいは富士山を見るならばっていう、そういう信仰にそれを結びつけてやっているところに、これもアテネと日本のこの宗教的な点での類似点があるんじゃないかなと、そういうようなところを見てまいります。そう思いますよ。ですからそういう影響もあってか、このアテネの人々は、そういういろんな神々をそこにこの祀る。そして姉妹には申し上げたように、私たちのまだ知らない神々がおられるから、ということで、そういう祭壇まで築いて、そしてやってるっていう、そういうところですよ。パウロは、そのアテネで、彼はですね、この伝道を始めたわけですよね。まあ、今思い起こしますのは、京都親愛教会っていう、そこは岡本太蔵という先生が開拓なさって、そして始めなさった。で、この先生はもともと京都の人でしてね。で、私はある集会を頼まれて行ったときに、それこそすぐその前、そこにですね、北野天満さんがあるわけですが。で、この先生は子供の頃から病弱なところがあって、で、よくね、母親に連れられていろんな神社仏閣を、行った。ですから、その先生が言うのには、いやー、それがね、まだ私の知らないね、行ってないところのそういうものも、まだあるんですよ、京都には。ということを聞いて、こんなにあるのにまだあるんですかってこう、先生にこう、聞き返したことがあるぐらい。で、京都はそういうところです。まあ、非常にこう、日本人の、そういった特質をそこでもって特徴を表しているな、というところがそういうところにあるわけですが。で、パウロはそういうギリシャの、このアテネの人々たちのそういうものを見ながら、彼は、皆さん方にお伝えしたい。皆さん方が大変信仰心のある。少しで神々を大切にするっていうのはわかる。そこで私は皆さん方に、あなた方がまだ知らないっていうことでもって、そこに祭壇を築いている、そのあなた方の知らない神について私はお話をしたい。まあ、上手な、ですね、いいきっかけを使って、そして、アテネの人々の心をつかむんだなと思って、このあたりは私もよく、この人の働きを読みますと、読むたびにこの教えられるところであります。で、パウロは、その教える中でもって、あなた方のまだ知らない、気がついていない神、その方はこういう方なんだ。そして、それを言っているのが、この今読んでいただきました、24節。そこを見ますと、この世界と、その中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた、宮などには、お住まいにはなりません。まず、この世界とそのすべてのものは、これは全部、神がお作りなさったんだ。神ではないんですよね。神が作られた被造物なんだよって。で、そういう方だから、あなた方が、いろんなところにそういう祭壇を築いて、そして、信仰心を厚くしてるけども、そういう作られたものの中に神は存在できるようなそんな小さな方ではないんだ。あなた方が知るべきお方はあなた方が目にしているこの全てのものを作られたところの神。あなた方が拝んでいるそういったものは皆大切にしているこの自然界も、そしてまた、夜空に輝く、その星にしても、月にしても、また、昼は太陽の恩恵を受けるけども、そういうものも、神ではない。あれは全部、この世界を作られた、 神の手の技によって存在しているんであって、神ではない。私たちは、まず知るべきことはね、これらのものを全部作られた神と存在というものを、そこに、この認めるべきだということをそこで言います。ですからこの方は、さらに25節を見ると、また、何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって作られた必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。私たちが一生懸命工夫して、豪華に、そしていかにも私たちの信仰を満足させるであろう、そういう手で作られたものではないんだって。まあ、京都ですから、そういう神社仏閣に関わるそういったものが、お店がたくさんあります。で、ある時、その英会話のために来ておりました、その外人、教師を案内して、で、その教室を案内したんですね。そしたところが、京阪三条出て、そして河原町通りに出る、そのあたりですね、彼女が一生懸命こう、計算してるんですよね、こうしてね。何を計算してるんだろうと思って、聞きましたらね、そんな高いんですかっていう、いわゆる、金ピカのですね、仏像であったり、それからそういう類のものがこう置いてあるんですね。で、それを見て、私は日本の技術はね、トヨタの自動車、私はトヨタの自動車乗ってます。家のテレビはパナソニックです。みんな私の知り合いも、それ日本のメーカーさんによってできたもので、こうやってるって。けども日本人は、こんな素晴らしいものを作っちゃうんですかって言うならば、そういうものも日本人はですね、器用に、やる、この、そういう類のものも手の技としてこの作り上げてしまう。それだけではない、金のそれは、確か50万以上したんじゃないかなと、そう思いますが、その当時でもってですね、ドルは多分360円ではないですけども、まあ、300円ぐらいの、時です。ですから、それをこう計算しますと、アメリカ人の彼女にとっても、まあ、やっぱりすごい高いんだなぁと思ったんですよね。それで、デパートかなんか入って見ました。この案内、うちの家内がこう案内していったらですね、何を見てもみんな高い高い高い。結局、何一つ買わないで出てきたということを言っておりましたけどね。ですから、そういう目線から言うと、そういう日本人は、そういう大切な大切なそういう仏像の類、あるいはそういったもののこれも作って、そして何十万もしてこれを売ってるということに非常にこう不審さを感じた。また日本人に対しての不審さっていうんでしょうか、それを感じたようですね。で、アテネの人は同じなんですね。そういうものをこの作ってた。そして拝んでた。パウロはそれに対してね、この世界を作られた方は、私たちの手によって作られた中に存在するような、そんなちっぽけな方ではないんですよ。っていう、そういう説明ですよ。で、私も、教会に行き出した頃ですね、まあ、こういう話を聞いても、じゃあ神様はどこにおられるんだ。そんなわけのわからないようなこと言われたってね、目の前にちゃんとあれば、あ、これが大切な、そういう神仏の類だな。そして大切にする。大切にするその心の方が大切じゃないかとか言ってですね、そんな、たわいもないような議論をしたことは、ありますけども。アテネの人々は、そういう事柄でもって、彼らは自己満足的に作り上げたもの、自分たちの手によってなされたものを、これを大切にする。しかし神は、そういう作られたものの存在ではなくして、むしろ神はね、26節に書いてありますけれども、神は一人の人から全ての国の人々を 作り出して、地の全部に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの境界線とお定めになりました。と、そこに書いてあります。まあ、国境を作ったとかっていうのではないんですけどもね。パウロがここで言いたいのは、やる私たちはいろんなところでもって存在し、またそこで一つの国を作り、また一つの歴史がそこでもってこの築き上がり、上げられて、立ち上がっていく。しかし神はね、そういったことも含めて、これを作りなさった方だ。あらゆるものを作られた同時に、私たちの人間そのものも作られた方であり、そして私たちは作られたものとしての歴史を今日まで歩んできている。それがお互いだ。住んでいるところはアテネであったり、エルサレムであったり、あるいはエチオピアであったり。違うけれども、しかし神様は、それぞれ私たちの置かれているところにおいて、私たちの歴史までもそこにね、この作り、そして私たちに対しての愛を表しなさっている方だということをそこで言うわけですよ。よく言われるように、ヒストリーというこの、英語のそれは、ヒズストーリーだって。神様の物語だって。出来事だということをよく、聞いてきましたけども、そうなんでしょう。私たちの築いてきたその歴史というのは、まあ、全てが神様がお作りなさったその範疇の中での出来事であり、私たちはそういう中で今日まで生かされてきている。創造者なる神、あるいは全てのものを支配される神、そしてさらに言うならば、この私たちの最も近くにおられる方がこの神です。ということを言います。これは27節。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。どこどこに行かないとその神に会えないとか、あるいはどこどこに行かないと私たちの信仰は全うされないとか言うんではない。この方はいつでもどこでも私たちと共におられる方だっていうことをパウロはそこで言うんですね。この11月3日は、10月の31日が宗教改革記念日として、その前後の日曜日は、大体が宗教改革にちなんだ聖書の言葉がそこで開かれたりもします。マルチン・ルターがその宗教改革っていうそれを成し遂げる中でもって、当時の最大のですね、権力に対して、一修道僧に過ぎない、このルターがですね、向かったわけですよね。当時の教会の、やる95箇条からなる過ちを、そこにまとめて、そして、ウィテンベルグの、その教会の門にそれを掲げた。それが、やがて広がっていったわけです。しかし、私たちが今日、その宗教改革って言ってですね、愛に捉えられないところがあります。っていうのはもう彼は命がけでそれをしたわけですよ。自分の身の置き所がないって言うんでしょうか。もし、当時の教会の権力から指名手配されたら、もう逃れる場所がないぐらいに、どこまででも、この当時の教会の権力は、そういうものに対して反逆者に対して、死に至らせるっていうようなことがそこにあるわけですね。そういう時代に、一修道僧に過ぎない、このルターがですね、教会の過ちをそこに指摘したということは、もう大変なことなんですね。 そういう背景の中でもって、彼が最も聖書から励まされて、そしてその御言葉に立ってついに、それをですね、やり遂げていく。これは詩編の46編ですね。この後の新聖歌の200何番ですかね、そこでご一緒に歌いたいと思いますけれども、その歌は200失礼しました、280番、民は我が家蔵。これは詩編の46編を背景にして、そしてルターはそのお言葉からその作詞作曲っていう、そして彼はそれを自分に言い聞かせながら、その宗教改革っていう、それを成し遂げているわけです。で、この詩編の46編っていうのは、これはエルサレムっていう、そこに象徴されるイスラエルが、もうすでにですね、サマリアの方は、アッシリアによって、もう壊滅されてしまってる。滅んでしまってる。その勢いをもって、そして、このエルサレムを包囲しました、このアッシリア軍は。明日の日の出ともに、このエルサレムを、この、滅ぼす。という、そういうようなことで、城内に閉じこもった、その、ヒゼキヤとか、そこには、その当時、ヒゼキヤのもとでもって、この預言者として務めておりましたイゼヤとか、ヒゼキヤは預言者を通して、私たちは本当に神様がここで私たちをどんな風に守ってくださるか、一緒にお祈りしようって言ってですね、武力においてはですね、到底立ち打ちできない、そういう最大の兵器を持って、このエルサレムを包囲しております、アシリア軍に。彼らはやったことは、祈ったということだったと。詩編の46編は、そういうことを背景にして、この46編が歌われておるわけです。私が枚方を辞める、その、元旦で会でしたかね、そこに。奥さんはもう、最初から、あ、外国の方だなと分かる、そういう方で。そして、彼らはクリスチャンホームとして、そして私たちの教会に初めて来られました。どちらの国から来れたんですかと、まあ聞いたわけですけどね。そしたら、私はアッシリア人ですって。アッシリア人って言ったら、俺はもう滅んでしまって存在しないじゃないですかってこう聞いたことがあるんですよ。そしたら彼女は、先生ね、アッシリアのクリスチャン人口どれぐらいあると思いますかって、日本のクリスチャン人口よりもっと多いですよっていうことを言われてね。そして彼女は、ちょうど弟さんが、イラクの方で事業に成功してですね、日本に教会を建てようということで、そしてその教会を枚方の一角に建てなさった。ところが建てたんだけども、この後をね、受け継いでくれる、牧師さんがいないんで、聞けば、先生は私の知ってる先生と仲がいいそうだ。だから、先生に同じ枚方だからお任せしようと思うんですけども、どうでしょうかって言ってね、ご夫婦ともがそのことを言ってくださったんで、あ、そうですか。まあ、枚方希望教会から車で行ったら10分ぐらいの近くなんですけどね、わかりました。じゃあ一回見せてもらいましょうって。それで、ちょうどこのぐらいの街道ですよ。それを建てて、そしてもう使われないままで、おるって言うんでね、さあもったいないって。で、そのご神は、いやね、宗教法人になってないもんだから、税金が私たちにかかってくるんですよ。まあそのあたりも考慮して、一つ先生の教会の法人のもとで持ってやってください、言われて。まあすぐに手続きをしてですね、私がそこを離任するときは、その性別式をして、そして、枚方希望教会、名護を、チャペルっていう名称をつけて、そして、今もそこで、活動がなされております。当時私は、まあそういう、なんですね、この、枚方という、その教会を中心にして、いろんなところにこの、教会を建てたらいいな、という、こう、ビジョンが与えられて、そして、こう、やってたんですね。まあその一つが今明けのキリスト教会として独立してやっておりますけれども、それは京都と言いましても、もうすぐ 大阪府と京都府のもちょっとした違いのところに、住所がたまたまそこは京都府なもんですから、京都に所属しておりますけれども、まあ、そこも、今の希望教会から車で行ったらやっぱり10分か15分ぐらいのところなんですね。そういうブランチアーチをこう周りに作っていったらどうだろうかという、まあ、サテライト方式とかいう、そういうことですけれども。まあ、ですからそういう方向がありましたから、じゃあ私たちが責任を持ってやりましょうということで、まあ私が責任を持たない、次の先生が責任を持ってなさってるんで、ご苦労されているようでありますけれども、まあそこでね、私はアシリアっていうことを聞いて、詩篇の46編は、アシリアが勢いを持って、そしてエルサレムをこの壊滅する。そして、それも手中に収める。そんな中で、神は、あのエルサレムの中の小さな祈りのそれをこう持ちなさって、その、世界をその当時、アシリア持っておりましたから、その大軍を滅ぼした。実際、あの、箇所を読んできますとですね、あの、イザヤ書の33章あたりだったでしょうか、読んできますと。時の声を上げて、そしてアシリア軍が攻め込んでくるだろうと思ったけども、何一つ音がしないんで。それから、上気上がって見せて、見ましたらね、あの大軍が、ほとんどが滅んでしまってる。セナケリブっていう、この指揮官はどこ行っちゃったのかって言ったら、この王様は、とっととですね、この、逃げ延びてしまった。いくら、このイスラエルを相手にしても、こんな人数でね、到底エルサレムを攻めることができないということで、この彼らはもう逃げてしまったわけですが。イスラエルは、一人の兵も、一本の弓矢も、あるいは刀も用いずして、その大軍に対して勝利を収めたっていう、その勝ち時の歌。って言ったらいいかもしれません。この詩篇の46編は。そういうところなんですね。ですから、ルターは、そういう歴史的な背景の中でもって、こんな私にも神が共におられる。そして彼は、その宗教改革の声を、この旗印を上げて、そしてついにですね、成し遂げた。私たちは、そういう流れの中でもってですね、ルター派じゃありませんけども、その中でもって起こされたプロテスタントという、そういう聖書信仰に立つ教会の中でもって今日私たち生かされている。パウロは、この詩篇の46編にも歌われているように、どんな中にあってでも、誰が一番身近におられるかというならば、私たちを作られた。誠の生きる神こそが私たちの一番近くにおられる方なんだ。そこにある助けだっていうことも、この46分には書いてあります。糸近き助けっていう言葉が用いられておりますけれども。ですから、パウロはアテネの人々にね、あそこに行かなければ神様がいないとか、ここにいなければ本当にこの恩恵を受けられないとかじゃない。私たちはどこにでも、ここにおいても。ですから当時のバチカンに行かなければダメですというようなですね、そういう決まりもない。今私たちがおるところに神はそばにいて、そして私たちの祈りに応えて勝利を収めさせてくださる。そのことをルターはそこでもって経験もし、またこの歌い上げているのが申し上げたところのその神山が力という歌です。ただ必要なことは、三十節に、神はそのような無知な時代を見過ごしにしておられましたが、今はどこにでもおられ、すべての人に悔い改めを命じておられます。三十一節。なぜなら神は、お盾になった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。パウロはアテネの人たちに言いました。あなた方は、このすべてを作りなさった誠の神。そして、この神が、私たちの救いのために、 イエス・キリストをお与えなさった。私たちが大切な、私たちにとって今必要なことは、このイエス・キリストを心から信じ受け入れ、私たちが積み重ねてまいりました全ての罪を、この方の十字架のもとにおいてね、全部が許されてるんだということを、そのまま信じようじゃないですか。やがてこの方は、私たちを、また私たちのこの世界を、真にお裁きになるために、再びおいでになるんですよ。パウロはここで、イエス・キリストの誕生と同時にその目的、そして同時に彼は、このお方が、再びこの地上においでになる。だから私たちは、このお方の前にね、良き備えを持ってお迎えする。これが大切なんです。と、パウロは、アテネの人々に語った。来年は、オリンピックが開かれます。やがて、アテネから、オリンピックの火が灯されて、そして、日本にこう来ます。私は、ちょうどそのようにですね、世界を照らす、誠の光としての、このイエス・キリストの光が、この日本中をずっと回ってね、本当の平和を、そしてその救いを、そして神が作られた中においての、この日本においての、その素晴らしい救いの技を、なさるようにという、そういう願いを持ちますし、アテネがね、そういうふうに用いられたらいいなと思いますけれども、そのためには、パウロはまず、この方の前に、すべての罪や過ちを悔い改めて、そして神のもとに立ち返ることです。私たちも一緒です。お祈りいたします。